それではニュースをお伝えします。
それでは初めのニュースからお届けます。中国政府はアジア防衛フォーラムにバリの知事を招待。中華人民共和国政府は2016年3月23日から24日まで中国の海南省ボアで行われるアジアボアフォーラムにバリの知事を招待しました。この招待はバリ州と海南州が姉妹都市の関係を結んでいるからです。この特別の招待は水曜日にバリの知事を訪問した時にバリの中国総領事館ヒュー・ヒンユアンにより伝えています。一方、ヒュー・ヒンユアン氏は様々な中国の芸能を招待するため市民を招待し、中国の人生中継を祝いたいと表明しました。マンク・パスティカ知事もより多くの市民が参加するだろうと述べました。貿易省はパキスタンとライス輸入について合意。トーマス・レンボン貿易大臣はパキスタン政府と覚書を署名しました。覚書を調印は政府間のもので、食料庁が県庁と県政を実施します。レポブリカ新聞によると、トーマス・レンボン大臣は食料庁が現在パキスタンにある米の保管技術の評価について研究したり整備すると説明しています。さらにトーマス・レンボン大臣によると政府はインド政府と覚書を署名しようとしています。この時間を応じてインドは年間あたり40億ドルに達するほど世界最大の米の輸出国であるということです。こちらはインドネシアの声です。ただいまジャカルタからニュースをお伝えしています。ASEAN 経済共同体の存在が外国人労働者をより簡単にインドネシアに入国させています。ASEAN 経済共同体の存在はインドネシアへ入国するためにより簡単に外国人労働者の流れを作っています。ASEAN 経済共同体ではこれはもはや有感区別的楽観的マンガポを2003年義務付け外国人税法律第13号の使用に関する指定が必要ないうことを意味しています。インドネシア労働機関の事務局長ティム・シレガル氏はこの ASEAN 経済共同体の時代における外国人労働者はもはや技術とノウハウの移動の分半ではなく他のインドネシアの労働者の ように働くことで存在すると述べました。ペインド4が韓国と日本への線路の増やす。ペインド4会社は2016年1月1日に開始し、全面として中国と香港への初めは韓国と日本などエクスポートとインポートの国に2つの到着輸出サービスを増加しています。フィリンド4会長ドスアグン氏はジャカルタで両国へのエクスポートとインポートの増加は中国、韓国と日本の領土で特に東部インドネシアからの輸出価値の上がっていると述べました。彼によるとルートの増加でアジア太平洋地域で最大の経済国である日本、韓国、中国への東部インドネシアの輸出を向上することができます。これでニュースを終わりました。担当はエルナでした。